教えてクジラ岡先生、ラジオでマネーセミナー。さて、この番組では皆さんからの質問なども受け付けています。今日はいただいた質問にお答えをしていきたいと思います。さあ、今回も株式会社 DLC 社長のクジラ岡隆弘さんにお話を伺います。先生、今回もお願いいたします。
はい、鏡屋さん、よろしくお願いいたします。
はい、さあ、今回は質問ということでご紹介していきましょう。
はい、
郡山市の SY さんです。まだうちの子は小学生なのですが、これからの教育費が不安ですと。特に大学まで進学した時の進学費用を考えると夜も寝られません、先生はどうお考えでしょうかという、ちょっと切実な、
はい、質問ですね。
はい、いかがですか先生。
はいはい、実はお子様の教育資金についての相談というのは非常に多いんです。そんな時にお話しさせていただきますのが、期間の長さで考えてみるということです。これはお金の話をする時も同じです。長期、中期、短期の3つに分かれます。
では今回のような教育費では、これをどのように考えたらいいでしょうか。
はい、一般的には教育費は中期のものと捉えることがいいと思います。このような中期的な資金については、流動性、安全性、収益性のバランスの取れた金融商品が適していると言われています。しかし現在の日本の超低金利社会ではなかなか厳しい状況でございますね。
それでは良い方法というのはないんでしょうか。
はい、お金を増やすことにはやはり一番時間がかかります。なるべく早く始めることが大切なのですが、お子様が10歳になった時から運用を始めたとしまして、18歳の進学時期までに十分な効果が得られていない可能性もあります。そこで一つアドバイスとして、教育ローンや奨学金を検討してみてはいかがでしょうか。
はい、でも教育ローンや奨学金というのは、先生、お金を借りるということですよね。
はい、これは金融機関や団体によってその借りる条件というのは千差万別になります。ですので必ず比較検討は必要になってきます。
それは必要なんですね。
はい、
ほうほうほうほう。
どうしても借金と言いますとイメージは良くないかもしれませんが、大学の学費を借り入れします。学費として運用している資金はさらに大学の4年間運用を続けることができます。低金利が続く今だからこそ、運用効果と借り入れ金利を比較検討することで、運用益が出た教育資金で借り入れた学費を返済できる可能性もございますよね。
そういうことなんですね。はい、でもやっぱり先生、不安が残るんですけど。
そうですよね。
ですよね。
だからこそ、はい、一緒にお金の増やし方、そして守り方も学んでいかなければいけないんでしょうか。
そういうことですよね。まあ、先生の答えにありましたように、まあ、こういう問い合わせというかご相談も多いということで、はい、で先生、DLC の社長もやってらっしゃるんですけれども、こういうその相談とかですね、問い合わせをもう直接お電話しても大丈夫ですか。
全然構いません。
あ、そうですか。
そういった相談、はい、いくらでも乗りますので。
わかりました。はい、親身になって乗っていただけるみたいです。はい、今週もクジラク先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。